西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮。西宮商工会議所の女性会は2021年、日本商工会議所のビジネスコミュニティ型補助金事業に応募し、審査の結果補助金をいただけることになりました。そこで SDGs ブランディングで企業価値を上げる事業をテーマに、さまざまな側面から考えていく中で、それぞれの事業所がどんなふうに SDGs に取り組んでいるのかを女性会メンバーに語っていただきます。お相手は私、増井孝子です。キノコ専門キノコ店の樋口さつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのまんまのタイトルが社名で面白いですよね。これ全部アルファベットで、
はい、
キノコ店 KINOKO-TEN、
はい、そうです、
はい、
分かりやすく、
はい、キノコを売ってらっしゃるんですよね。
はい、キノコ栽培ブロックをみんな全国にホームページとイベントで販売してます、は
い、キノコを販売してるわけじゃなくて、キノコ栽培ブロックを販売してらっしゃるんだよね、
はい、
ここがちょっと違うところ。
そうですね、リビングで簡単にお子さんやら、うん、お年寄りの方やら、皆さん家族で仲良く栽培できるキットを販売してます、
うん、そもそも、ま、どんなものなのかっていうのをざっくりご紹介いただくとしたら、
はい、
そのなんかブロックがあるのよね。
そうですね、はい、広葉樹のおがこに栄養のもとと、米ぬかとかを混ぜたものを滅菌して、でここにキノコの菌やらヒラタケの菌やらナメコの菌とかを入れて、培養を 3,4 ヶ月して固めたものを皆さんのお家にお届けしてます。
で届いたらもうそこからニョキニョキキノコが出てくるという。
そうですね、もうシイタケはもう車に乗せて、うん、こう刺激があってごとごと揺れるだけで芽が出始めるので、もう1週間以内に皆さんのお手元に行かないと芽が出始めるので、
はあ、はい、でこの芽が出るっていうのももういっぱい出るのよね。
そうなんです、もうみんなが楽しめるようにちょっと培養日数を長くするといっぱい出るんです。
でサイズもすごく大きくなって、
そうですね、もう 2.5 キロから約 3,4 ヶ月でもう800から1キロは取れるんです。
栽培キット 2.5 キロのそのブロックの栽培キットが、
はい、そこから1週間ぐらいしたら芽がドドドって出たのは、はい、多分500ぐらいは取れて、
で順番に取っていくんですよね。
そうですね、うんうん、で1回目出たところ以外のところから2回目3回目芽が出て、はい、芽数は減ってくるけどその分1個が大きくなるんです。
は
あ、で早めに収穫してもらうと軸まで柔らかくて、うん、もうすごい美味しいのが取れるんです。
トレトレの椎茸なんてなかなかね、
なかなかね
ちょっと難しいと思うんですけど、はい、椎茸ってもともとは原木に菌を植え込んでっていうことで栽培されるのが普通ですよね。
そうですね、うん、それはやっぱり時間もかかるし、うん、ちょっとやっぱり置き場所も困るし、うん、こう何年間も取れるんですけど、うん、ちょっと素人には大変かな、置くところがない人は大変かなっていうのもあって、うちのはリビングで簡単に育つ菌床ブロックです、
うん、確かにね原木がドーンときたらえらいこっちゃなと思うんですけど、でも原木のバージョンもちょっと考えたことがあったんですね。
そうです、もう考えて、うん、それの短いのを可愛くお家に置いたらいいなと思って、うんうん、考えてお願いもして、うん、箱も考えてしてたんですけど、宅急便屋さんから送料の値上げを言われて、
はい、
商品と変わらないぐらいの送料になったのでそれを断念しました。
そもそも樋口さんがこのお仕事を始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、前は事務員で働いてたんですけど、はい、その会社が、異業種参入でこうキノコ栽培を始めて、うん、でここの担当をしてたんです。
その会社っていうのは どんな会社だったんですか？
鉄工所なんですけど。
すごい異業種の、はい、
そうなんですよ、
展開ですね、
うんうん、もう異業種参入でキノコを育てようってことになり、うん、
はい、
でキノコの栽培とホームページから金賞ブロックの販売を担当していたので、
はい、
でまあ、そちらをあの縮小になったので、うん、まあ、それなら独立してやっていこうと思って、うん、はい、始めました。
でその販売方法っていうのがインターネットと、はい、イベントでの販売と、
はい、
口コミ、
はい、口コミが一番です。
女性会のねミーティングでいいわよって言われて私も一つ分けていただきましたけれども、ずいぶん楽しませていただきましたけど、はい、その時に買った人にキノコの帽子をかぶせて一緒に写真撮ろうみたいな、はい、あの販売方法も楽しくていいですよね。
はい、もう皆さんかぶってくださるんです、
ね、
でもうそれを写真に撮らせていただいて、
はい、
ホームページとあの、はい、Facebook とインスタに上げさせてもらってます、
うん、はい、食会議所の回答にもかぶっていただいたんでしょ。
はい、かぶっていただきました。まずは一番偉い人にかぶってもらったら後の人にかぶってもらいやすいなと思って
でもこういうアピールの仕方っていうのはこれやっぱり樋口さんが考え出したというか。
ああ、もうな、うん、うん、もうそうですね、もう普通、うん、普通なんですけど。
あ、そうなの。でもとにかく楽しくこれみんなに知ってもらいたいっていうそういう思いがね、やっぱり
そうですね、
ああいう形にね、まあ、
本当に楽しいことをしてたらああなったって感じですかね、うん、
は
あ、はい、
あのね、ここにあのチラシがありまして、お家でキノコ栽培楽しく菌活始めませんかって、はい、これ今何活とかっての結構ありますよね、
はい、
菌活、
菌活です。もう本当に、
はい、
もうやっぱり菌をめでている人は穏やかで、うん、
はい、
あの優しくて、
うん、
言い方が多くて、
お、
そうなんです。やっぱり長年見ていると、うん、本当にこんな感じです。
体にもやっぱりいいわけですよね、うん、キノコをたくさん。
そうですね、免疫力アップにもなりますし、本当に楽しく。
でここに、はい、その冬休みとか夏休みの、まあ、自由研究、
はい、
とか一風変わったプレゼントとか。
そうなんですよ、だからお年賀とかにね使っていただけたらいいな。
お子様の食育にも、
食育にも、
食べる楽しみ、育てる喜び。
そうなんです。もうあのお礼にこうねいろいろ持っていくのに、うん、このキノコも
一つの
そうです、ね、
アイテムとして
アイテムで入れていただければ。
どんなキノコがこれ育てられるんですか？まず椎茸はありますよね、はい、はい、
で平茸、なめこ、うん、でちょっと5月から8月の夏場にはキクラゲ、
うん、
で新しくミニ商品のキノコ取りたいっていうのは、うん、ブラウンマッシュルーム、ホワイトマッシュルーム、でコプリーヌっていうのと、でまあ、ちっちゃいバージョンのキクラゲと、
う
ん、はい、増えました。
いや、なんか聞いたことあるようなものとないようなものがあってそのコプリーヌというのは何なんですか？
はい、ササクレヒトイタケって言って、もう本当に、つくしみたいな形で可愛く育つんですけど、
はい、
でそのいい感じに育った状態を逃してしまったら自分の体の酵素で自分を溶かして黒い液体でもう溶けてしまうんです、
うん、はい、ほっといたら溶けちゃってなくなる
わけです。なくなるんです。液体になるので、その液体を集めてもらったら、うん、あの絵が描けるインクになるので、これもまた楽しいし
、
はい、
じゃあこういう新種というか、まあね、なんか新しい種類のものも紹介したりとかっていうこともして
らっしゃる。そうです、もうあの動画に撮ってタイムラプスで撮影したり。
なるほどね、は
い、とっても面白いです。
なんかあの昔あの兜山の乗馬クラブから花粉をもらってきてっていうところからなんかいろいろスタートなさったっていうことも聞いたんですけど、はい、そうなんです。
もうあの、うん、どうしようかな、キノコって悩んでる時に、うん、そうだ、自分でマッシュルームを作ってみようと思って、うん、でわらはあの丹波笹山のおばちゃんのとこにもらいに行って、うん、で米ぬかはお米屋のお友達のとこにもらいに行って、うん、で乗馬クラブにあのおしっこがいっぱいかかってる、アンモニアがいっぱいかかってる、うん、馬糞をもらいに行って、
はい、
でこれを積み重ねて、
うん、
であの切り返しをしながら堆肥を作って、
うん、
はい、
でそれでまず最初の マッシュルーム、え、
あ、そうですね、マッシュルーム、
椎
茸、あ、それはマッシュルームができるんです。
成功した、
成功したんです。
はあ、そこからまあ今はもうちょっと簡単にそのね、そんなバフンまで拾って、
あ、そうですね、あのちゃんとこういうのをちゃんと作ってくれてる栽培所から仕入れさせてもらって、うんうん、販売させてもらってます。
でもそういう自分でトライしたという経験があるから、まあ、いろんなことが分かって、ね、
そうですね、
なんかあんまり出てこないとか悩んでる人にはこうしたらとかってアドバイスもしてらっしゃるし、はい、ってことにね、まあ、つながっていくんだろうと思うんですけど、はい、ね、すごいわね。でこれがすごくこうなんていう、あの全部その取り終えたものを、
はい、
リサイクルできるわけ。
あ、そうですね、もう取り終えてもう取れないよってなったら、うん、あのプランターとか畑されてたら、はい、ここに巻いてもらったら堆肥になるんです。はい、だから本当に SDGs で、
そうですよね、はい、循環していく、
循環しています
わけですよね。いやでもなんか面白いところに本当にあの目をつけたなっていうのは、やっぱりその、異業種、
はい、
何企業の参入のその鉄工所にもともといたということが、まあ、きっかけなんでしょうけど。
そうですね、本当に、
うんうん、
もうだから今は自分がやってるので、まあね、自分のやりたいようにできるので楽しいです、
うん、今後はどういうことを目指してますか。
今後はキノコグッズもいろいろ開発して、
こうキノコグッズ、
はい、キノコまみれでやりたいです。
例えばどんなグッズですか。
今はもうキノコの、ノベルティの、タオル、ミニタオルとかを障害者の方が刺繍してくださったりしてるんですけど、はい、うん、他いろいろ考えてるんですけど、ちょっと
なんかすごいアイデアがいっぱい広がって、はい、やっぱりじゃあもうキノコになんか取りつかれてるって感じもするんだけれども、ね、奥深いですね、キノコの世界ってね。
そうです、本当に奥深くって、うもう綺麗なキノコから気持ち悪いこうグロテスクなキノコからいろいろあって
なんか食べちゃいけないのもあるから気をつけないといけないけれども、
そうなんです、だから本当にあの、ね、断定してはダメなんです、うん、なんとかのキノコですって言って食べれますって言うと、うん、食べてね、お亡くなりになる方がやっぱり年に何回かいらっしゃるみたいで、
うん、まあ、だからちゃんとこういう栽培キットになったものがあれば、
そうなんです、そうなんです、安心です、
素人にも育てられますってことですよね。
はい、
はい、ということでぜひあの楽しく菌活なさっていただきたいですし、はい、あの帽子かぶって一緒に写真撮りたい方は、
はい、ぜひお待ちしております。
はい、ということで、まああのね、六谷寺公園でのいろんなイベントだったりとか、
はい、
西宮でもいろんな、はい、そういうイベントにも出してらっしゃるんですよね。
そうです、そうです、
はい、そしてホームページもきのこ店で、はい、あの検索していただいたら出てきますから、ぜひ楽しく菌活、あなたもどうぞ、
はい、よろしくお願いします。
きのこ専門きのこ店、樋口さつきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
金田運輸株式会社代表取締役の野村めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃ忙しいんですよね、
はい、
社長、
はい、いつもバタバタしております、はい、
ものすごいたくさんのお役目をいっぱい、ね、持ってらして、はい、また後々聞いていきたいと思いますけど、はい、そもそもこの金田運輸っていうのは、
はい、
ものすごい歴史があるんですよね。
そうですね、約70年、うん、戦後から、まあ、あのここ西宮の市場ですねから学校に野菜とかの食材を給食の運んでまして、うん、でそこからなので私で3代目です、はい、
そうですよね、はい、まさか初代からずっと、はい、いくつやねんってことになりますが、もともとあったのが、
はい、
この今さくら FM がある、
そうです、
この池田町に本社があったと。
そうです、そうです、
ね、
昔の国鉄の西宮駅の改札の南側
に、
はい、
うん、もう本当にここですよね。
そうあったんです。でその後うちの後に吉野家になりました。三角のところでね、
そうで
吉野家になって、
うん、
今の消防署の隣が車庫だったんですね、2号線沿いが。はい、
あ、そうか、じゃあすぐその運ばれてきたものを、はい、
そうです、
配送できるという、
そうです、真横に市場があってって感じですね、
はいはい、はい、いやもう本当に西宮市民ならね、
はい、
給食でも毎度お世話になっておりますというところなんですが、
はい、そうですね、
その給食の配達もだからもうかなり昔からですよね、
はい、そうですね、もうそれほぼ同時に、うん、もう昭和30年にはもう完全になってたので、でも28年ぐらいからそうやってあの八百屋さんに頼まれて運んでて、
うんうん、
でもう30年代にはもう市から そういった、うん、財団法人ができましたので、うん、
はい、
そういった形でも丸受けというかうちが一括で、うん、はい、全部配送させてもらってました。
でもその学校にね配送するということで、はい、いろいろと気を使って、
そうですね、
例えばね、はい、そのなんかその黒い煙が出る車はあかん、だから
そうですね、
とかね、
はいはいはい、
いっぱい考えてはるんですよね。
そうです、そうです。
例えば具体的にどんなことに気をつけてはるんですかね。
はい、そうですね、まあ、私はもう高校卒業してアルバイトで大学生からここへ来たんですけども、
はい、
私が一番感じたのが阪神大震災の時に、うん、もうその時はすでに43号線に会社が移ってたんですけども、旧国道にね、はい、その時に43号線の上の阪神高速が落ちました、橋脚ね、はい、でその時にすっごい埃、そして道も陥没したりしてて、
うん、
ダンプが通ったりして、その時すごい埃煙で、尼崎の喘息じゃないですけど、やっぱり西宮市民もすごく喉いかれたり、子どもたちも喘息が流行ったりみたいなことがあって、
でしたよ、ね、
それでやっぱりクリーンな、やっぱりあのトラックからの黒煙はいけないな、うちも数が、ね、数台しかないんですけども、やはりちょっと考えないといけないなって言ってた矢先に、うん、天然ガストラックとかハイブリッドトラックが発売されるようになって、はい、
うん、
それでうちも第1号でハイブリッドトラックは入れさせていただきました。
え、その導入第1号。
そうです、全国でほぼ1台、それね、1号に近いですね、はい、
すごいですよね、はい、やっぱりそれは環境への配慮っていうのが。
そうですね、はい、目の前でやはり
子供たちへの配慮、
やっぱり毎日学校給食運んでるので、うん、学校の中で黒煙吹かして給食室の方にお尻向けてますからね、うん、黒煙吹かして校舎に吹きつけるのはいけないなっていうのもあって、うん、校内走るにしても子どもたちに黒煙を吸わせたくないという思いから、それで天然ガストラックもできてきたので、もう全社天然ガストラックに30台買いました。はい、
結構先行投資だったと思うんですけれども、
そうですね、はい、
ね、でもその大英断で、
はい、
まあ、そういうふうにバーンとなさったっていうことで、はい、今やなんと、
はい、
この SDGs は9つのゴールをもうすでに達成してらして、
そうですね、
まだここからも行きそうですもんね。
そうですね、もうあと1つか2つはいけてると思いますね。2018年でも9つできてましたから。
例えば、はい、どんな具体的にちょっと教えていただけますか。
そうですね、やはりあの、うん、トライアルウィークの受け入れを学校給食しているので、はい、
うんうん、
中学校20のうち半分の10校を受け入れさせてもらっているので、
はい、
まあ、そういったところでは、まあ、質のいい教育であるとか、
うん、
あとあの世代が20歳代から、高齢者はまあ週1回の勤務であっても80歳ぐらいまで、はい、雇用してますので、まあ、そういったところで働きがいのある、はい、はい、あの経済の成長に伴って人生の先輩にいろんなことを教えていただくとか、はい、まあ、健康とかそういったことも気をつけるということで、福祉とか貢献もいろいろさせてもらってます、はい、
はもう本当本当にそれをもうかなり前からちゃんと心がけてやってらしたっていうことがすごいことだなと思うんですけどね、はいは
い、ありがとうございます、まあ、やってたらこういう SDGs っていうのができて、
そうですよね、後追いですよね、はい、これなんで、ね、完璧にね、
私はもう地域貢献としてやってたら
した
そうです,
ですもんね、
そうなんです、はい、
でまたあの野村めぐみさんはだいたい会社のお仕事だけでもめちゃめちゃ忙しいのにもかかわらず、さまざまな団体で、
はい、
ご活躍中なんですよね、
はい、そうですね、いろいろ、はい、
ね、
言われたら断らずにいろんな団体に加盟させていただいてます
今ええこと聞いたな、頼むかなと思ってらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど、
はいはい、
あの主なところではどんな団体でどんな活動なさってるんですか。
そうですね、あの、まあ、環境取り組みもほぼ落ち着いてきたので今はもう防災の方ですね、うん、
はい、
そっちの方にやはりあの今ねいろんなあの地震とかもありますので、うん、そういったところで防災マップなんかのね使った訓練であるとか昔の 地名とか 地形を知るっていうような形で語り部をしたりとか、
はい、
いろんなあの防災のそういった講演とかを、うん、地域の、浜脇高路園地区のエココミュニティ会議っていうのの代表もさせていただいてまして、
はい、
で今度1月にも、うん、そういった防災講演とあと今オレオレ詐欺、高齢者のオレオレ詐欺が多いのでそういった防災と一緒にオレオレ詐欺の講演も、はい、防犯協会の方とか警察の方のご協力を得て地域の方に講演させていただくのもアマシンさんと一緒に、はい、地元の事業所と一緒にやらせていただいてます、
ね、
は
い、そういういろんな連携プレーがすごいんですよね、
はい、そうですね、いろいろ ね、
ね、
でそういう語り部とかそっちの方では、うん、あの人形浄瑠璃ね、あっちの、うんうん、そういった武智さんの方のふるさとの、はい、あっちの方もさせていただいたりとか、
うん、やっぱりそういうあの地域の 人と、はい、それからそのまあ会社だったり団体だったりとかっていうのの、はい、そのつながりのやっぱり深さっていうのは、はい、やっぱりそのいわゆるそのコミュニティを作っていく上でね、はいはい、すごく大事なポイントですよね。
はい、
で今も本当に都会生活でだんだんそういうものが薄れてきてるっていう危機感を、はい、多分みんな持ってるんだろうけど、どうしたらいいんやろっていうところを、はい、全部野村社長は抑えてはるんですよね。
まあまあいろいろね、だからいろんな団体に所属もして、うん、でまあ地域で保護司をしたりとかもさせていただいてたりね、協力雇用主であるとか、うん、そういった仕事の方でも、うん、はい、雇用させてもらってね、はい、はい、
ライオンズクラブの、
はい、ね、そうですね、ホワイトライオンズクラブという女性のライオンズクラブも入らせていただいて、
はい、
清掃活動であるとか子どもたちに農業塾、うん、に来てもらって田植えから最後稲刈り脱穀もみ取り、そして、うんうん、しめ縄作りまでして最後、
そうなんですか、
はい、でそういった食育と一緒ですよね、お米一つ分でも大事にしてね、うんうん、ということで1年間通じて子どもたちにそういった体験をしてもらうのの協力させていただいてます、
はい、なんか竹の子掘りもお手伝いしてらっしゃるんでしょ
う。そうなんです、徳島に、うん、山を持った高齢の方がいてて、それはたまたま商工会議所の青年部で会長をしてる時に、うん、まあ、私の知り合いが徳島に山あるよって言われて、タケノコ掘りとかあんましたことなくって、芋掘りとかはねしますけど
そうですよね、
でタケノコおいしいから掘りに行けへんかとか言われて、うん、
はい、
でいやそれいいなと、ね、もう都市で何枚掘られへんからタダでやるから掘りに来てって言われて、
はい、
でそれで青年部でみんなでバスで行ったんですね、
はい、
でそこからあとはもう青年部OB になってしまって卒業だったので、うん、それからは会社の慰安旅行として毎年、はい、
え、金田運輸の、
そうです、
慰安旅行で、
はい、はで青年部の方も、うん、有志で、はい、どうぞって言って現地集合で未だに一緒に行ってます、はい、
でもこれって今ね本当に山は手を入れないと荒れていくという、はい、
そうなんです、
この里山保全にもものすごく一役買ってらっしゃるわけよ ね、
そうですね、まあ、みんなにしたらね年に1回新鮮なタケノコをですね、うん、食べれるので
美味しいんですよね、あれね、そうなんです、
生で、そうなんです、えぐくなくてすごく美味しいんです、ね、そこでもお刺身で食べれますから、
そうなんですか、
はい、でそれをまたね、まあ、行けてない人も仕事があるので、
うん、
そんな人には会社でみんな分けてあげて社員にも全員当たるようにして、うん、はい、みんなでも和気あいあいで行ってます、はい、
でもそういう何かその美味しいものを食べるとかね、はい、なんかいろんなこう楽しい経験をするとかっていう、その身をもってみんながそういう活動に参加していくっていうのは、
はい、
やっぱりその実践型の、
はい、
ただ理論でねこうした方がいいですよとか、こうしなきゃいけませんよじゃない、
はい、
そのなんかインパクトの強さってすごいでしょうね。
そうですね、だからみんなすごく楽しんでますし、だから家族で、うん、その時は社員だけじゃなくて、奥さんや子供も連れてくるので、うん、私自身も家族とやっぱりコミュニケーション取れるし、
うん、もうなんか本当にあらゆることをやってらっしゃるから、はい、今からまた今度はこれをやりたいっていうのは探すの大変だと思いますけど、はい、どうですか、
まあ、そうですね、まあ、近年は、去年から、うん、健康経営っていうのを取りまして、
うん、
で2020と今年21も健康経営って取って、で今回はブライト500って言って全国で500社のみで、まあ、健康経営なので会社が健康であるという、
はい、
ってことは有料法人とまた違って納税してるじゃなくって、うん、社員のストレスがないノンストレスな会社、風通しのいい会社、
うんうんうん、
でそれで結局社員にアンケートを取って会社に不満はありますかとか、居心地いいですかとか、うん、毎日が楽しいって言ってくれて、
素晴らしいじゃないですか。
そうなんです。それで西宮で唯一一社だけ選ばれたんです。全国で。
それはおめでとうございます。はい、ありがとうござい
ます。まあ、継続しないといけないんですよね。これからもね。
社長は頼りになりますかってとか、みんな100人 100% やろうなとかも、まさに頼もしい、ね、女性という感じなんですけれども、はい、でも、まあ、女性ならではの、まあ、そういうふうにね、ジェンダーでいろいろ言っちゃいけないんですけど、
はい、
女性ならではのものすごいきめの細かいところにまで、ちゃんと心配り、目配りをなさるという。
はい、まあ、それはもうみんなね、社員のおかげで常に感謝してますし、みんながもう本当家族、大家族みたいな、約60人いてますけど大家族で、みんながもう好きなことを言うっていうかね、もう全然、うん、隠し事もないし、冗談交じりで本当家族に喋るような形で喋りかけて、仕事もしやすく、何かあったらすぐ言ってくるので、そこはこうこうって言って先輩が教えたり、それはダメって怒ることもありますけどね、だからそういった形ですごくみんな過ごしやすい会社みたいなんで、なかなか会社から帰らないんですね , , 笑いばっかり聞こえてきて、
はい、いいですね、はい、 なんか社長というよりは肝っ玉母さんみたいなところもあるのかな。
あ、それね、まあまあ人によったらお母さんみたいであり、妹ね、ね、80歳の方なんかとも子供みたいな感じだし、はい、お母さんだったりお姉さんだったり妹だったり、いろんな肩書きで、はい、使えます ね、 はい、
ね、もう本当にたくさんの SDGs のゴール、はい、だいぶ前に9部門、
はい、そうですね、
もう今やもうほぼ言っての全部、はい、言ってのちゃうっていうぐらいの、はい、金田運輸株式会社代表取締役野村めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
各事業所の SDGs への取り組みを女性会メンバーに紹介してもらった西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮、いかがでしたか。ご案内は私増井貴子。このコーナーは西宮商工会議所女性会がお送りしました。